言葉遣い、あるいは現代短歌の弊害その3。こんにちは。これは数日前の追加です。さらにもう少し言葉遣いについて考えてみようと思います。今の私には重要なことなので。土佐日記より。大和歌、主もまろうども、こと人も言い合いりけり。唐歌はこれに絵描かず、大和歌、主の神の読みける。都いでて、君に会わんと起こしものを、こし甲斐もなく別れぬるかな。となんありければ、帰る先の神の読めりける。白田への波地を遠く行き帰って、我に似べきは誰ならなくに。つまり、当時はこのような言語であったからこそ、このような言葉で和歌が読まれたのです。もちろん、その時の言葉で読まれたのです。そうして、実社会で使用されている言語であるということが、和歌の語り口調に、不自然でない、自然な統一を与えているのです。当たり前のことですが、言葉は文法を語るものではありません。文法は言葉を解析した結果をもとにして、後ろから特徴的傾向で分類したものに過ぎなくって、それ以上の価値など持たないのです。ですから、どのような言葉をどのように使用するかは、必ずしも文法が合っていれば成り立つものではありません。折々の特徴的な文の運びの思考やリズム、慣習的表現など、さまざまなものが結び合わさって、初めて真実足りえるのです。文法は合っているはずの表現が、ほんのちょっと使われない間には、その時々の表現の思考によって、たちまち違和感を持った表現へと映し流されるのです。そのくらい、言葉の真実味とは、デリケートなものなのです。ですから、その表現の正当性は、書き言葉にせよ、話し言葉にせよ、実社会において使用されているという事実によって、圧倒的に保たれるわけです。だからこそ、当時の和歌や文学作品を読んでも、言葉さえ理解できれば、一つの作品の中で、ちぐはぐの印象は受けないで済むのです。これが、もはやかなりの違いのある古語を、現代的言語生活から切り離して、一つの文法として再使用する時代となると、とんでもない捏造言語が誕生してしまう恐れがあるのです。局所的な文法は合っていても、全体の文の運びがまるで異なっているとか、挙句の果てに、ところどころに古語が織り込まれた現代文の運びなどという、社会の中で誰も使用したこともない文体が、謎サークル専門の言葉として生み出されてしまう可能性があるのです。もちろん、個人の自由が尊ばれる時代ですから、謎の言語発生センターが一つや二つあっても構いませんし、それを中止させることは何人にだってできないわけですが、けれども彼らがもし、それを日本の伝統なのだと主張し始めたらどうなるでしょう。本当にあるはずの伝統をスコップの裏側で引っ叩いて、ボコボコに殴り倒して、上から土をかぶせて、その上に奇妙な言葉を散りばめて、伝統の一里塚として君臨し始めたらどうなるでしょう。そうやって伝統が埋められてしまったのに、誰もそんなことには見向きもせずに、せっかく継承されてきた伝統をポイ捨てしながら、いずこの国の見せ物一辺倒を極め尽くして干からびてしまったらどうしましょう。滅びてしまったらいい。そんな国は世界においても何も益することなどないのだから。もちろんそれも一つの考えかもしれません。 けれども私はそうは思いません。和歌の表現はもともと素晴らしく若々しいものです。みずみずしいものです。断然かっこよくっておしゃれなものだからです。古語なんかもてあそばなくったって見事な表現媒体だからです。若者がもし服装や化粧にこだわるならば、言葉にだってこだわって着こなすべきである表現媒体だからです。決して情の干からびた表現に乏しい何者かがたむろして、古語にすらなっていない文語体とも言えないような伝統をないがしろにした偽物の言語をもてあそぶような週末の芸術では決してないからです。奥の細道より。山形領に龍石寺という山寺あり、慈覚大師の会期にしてことに静観の地なり、一見すべきよし、人々の進むるによりて、尾羽沢より取って返し、その間七里ばかりなり。以下中略。静かさや岩にしみいる蝉の声。北区の言葉遣いもやはりそうなのです。平安を正当とするのであれば、武士の世になって言葉の表現が乱れ始めて、文法がどうのこうのというわけではないのです。文学作品の執筆文体としてのこの文体こそが当時には正当であり、多くの人に支持されていたがゆえに、言葉としての正当性、プロポーションが保たれているのです。そうして、俳句における、矢の簡単詩や、かななどの言葉は、何も純客観の中立的な、俳句のリズムやら、俳句のキレなるものが存在して、永久に立派なキレやリズムというわけでは、まるでないのです。今日の俳句の特徴的な表現は、その発生の時代においての執筆言語の正当性の中でこそ、最も効果的な、正当な表現であるに過ぎないのです。だからこそ芭蕉や、武尊や、一茶の句は、どれも形が整って、時代感覚にさえ心合わせれば、違和感なく感じることができるのです。ところが、文語体における変化要因もあってか、もはやその、や、かなが、全体の調子にふさわしくないのに、無頓着にリズムのためだけに取られる傾向や、その他の逸脱や、新しい表現が増加し始めます。口語筆記の運動が大きな役割を果たしたことは言うまでもありません。おおよそ、20世紀頃を活躍するような人たちの時代になると、おかしな表現がそこら中に割り込むようになるのです。例えば同じセミの歌でも、中村定女、1900から1988、置いてきし、ここどに遠きセミのあり、置いてきた子供ほどに遠いセミがあり、山口誠司、1901から1994、周雨絹、セミは両岸濡らしなく、周雨が来た、セミは両岸を濡らして鳴く。どちらも現代文的な叙述を古語で持て余している時の私たちが見てきた弊害に染まっていて、少し前の正岡式なら見られないような古語調の嘘くささがにじみ出ています。おそらく古文に連なるくらいの文語調なら、泣くセミの両岸を打つ周かな、などと表現するがゆえに古語調が生きるのであって、何々が何々で、何々は何々だ、のような説明文は完全に現代文の持っていき方なので、古語調がより偽物臭くなってしまうのです。なぜというに、 和歌ならおよそ平安時代頃に、俳句、北句なら芭蕉の生きた江戸時代頃に、指標とされるべき黄金時代があって、現在の我々は、どうしてもそれをある種の基準として、文体の自然さをも押し量ってしまいますから、なおさら無頓着にそこから乖離したものを捏造すると、嘘くささが倍増されるわけです。そうならないためには2つのやり方があります。今現在の言語で創作を行うか、当時のやり方を踏襲するか、一方は今まさに正当な言語を使用することになり、もう一方は過去に正当であった言語を使用することになります。それを中途半端に混ぜこぜにして、いつの時代においても真実でない、しかも社会的にこなれていない言語を使用し始めると、途端に偽物らしさに染まっていくのです。そもそも、衆絹なんて硬直しきった説明を、芭蕉なら脅されたって拒否することでしょう。それでいて、叙述過剰のために、かえって心情と結びついた俳句からは、遠ざかっているような不始末です。つまりは、両眼を濡らして泣くなんてバカバカしい着眼点をどうにかして込めようとして、すっかり俳句が台無しになってしまいました。代わりにクローズアップされてくるのは、着眼点に示される驚くべき愛着と、恐ろしいまでの叙述過剰の傾向です。もっとも彼らの国は素晴らしいものもあります。ただ俳句の救いは17字で終わってしまう。おそらく日本語の芸術としても限界と格闘するほどの切り詰めたジャンルであるために、短歌のようにボロが出にくいのです。ボロが出ないどころか、誰もがちょっとしたメイクを江戸の調子で一作品くらいはこしらえうるくらいの死刑の短さなのです。季語で部分3句のうち1句が埋まりますから、誰にでも優れた句を作るチャンスはあるには決まっています。ですから俳句の1句ごとの価値は甚だ低いものです。ただ連続して並べられた時には、驚くほどの優劣の差が見出せることを知るでしょう。こうして次第に「や・けり」が筆記にすら使用されない時代になると、「や・けり」の用法が芭蕉の頃のようには自然には響かなくなってくるのです。もしここに一章を設けて偽りの「や・けり」の用法を引き出してみたら、原稿にして100枚でも200枚でも書けるくらい枚挙にいとまもないことになると思います。それでいて、金貨玉状のように、や、けりでリズムを取るようなことを伝授している輩が、やはり俳句は俳句で、俳句式の謎サークルを形成していて、しかもこれは、短歌式の謎サークルとは、また別のサークルだというのですから、ほとんどめちゃくちゃです。しかし、先に述べたように、俳句においては、字数の少なさが究極的には、人々の表現力をそぎ取る方向に作用しますので、また、圧倒的に格言や軽句に近い言い切りの傾向が、や、けりと親しいものであるがゆえに、無頓着にや、けりを使用しても、あるいは大して学習などしなくても、うまい句がひょいと生まれてしまう可能性があるのです。まさに夏目漱石が最も軽便だと言ったのはそのところにあり、一句の芸術性などというのはほとんどデタラメに過ぎません。これに対して短歌の長さにおいては、言語センスのボロを隠し通すことは一種の中においてもかなり難しくなります。もしあるとすれば、たくさん書かれた俳句の相対としての結晶性でしょうか。これはメイクが存在しないという意味ではもちろんなくて、 ある特定の句を持って、その人の作品が優れているのか、偶然勾玉を発見しただけなのかなど、分かりっこないという意味なのです。もっとも、芭蕉に関しては、私は一句の価値を擁護したい気分に駆られますが、しかし、もし芭蕉の知られない名句が発見され、誰かがこっそりどこぞの番組に送ったとすれば、早速謎サークルの皆様が寄ってたかって添削を試みることは疑いありません。おそらく江戸時代頃の文語体は古文の連続体の上に成り立っていて、古文との親和性が保たれていました。けれども重要なことは、それが同時代に広く認められていた文体であったということで、つれづれ草だろうと奥の細道だろうと、同時代の文体とはまるで乖離した、それでいて完全な古文とも異なる捏造言語を生み出して、それを使用して作品を仕上げていたわけではありませんでした。もし彼が紀貫之の言葉遣いを完全に模倣したとしても、奥の細道のような傑作は生み出されなかったでしょうし、今日の文筆家が擬古文によって傑作を残そうとしても、時代を無視する天才というものは常に存在しうるものですが、大方失敗に終わるというのは、結局は同時代的言語から乖離しているから、社会全体が行う圧倒的な言語の統合作用を個人の力ではなかなか乗り越えられないからに他なりません。それは決して読み手がいないからではなく、古文愛好家の皆様が拝見いたしても、やはり現代の文筆家の書いた擬古文は何か物足りないものに終わってしまう可能性が濃厚なのです。正しくは、源氏物語や和歌などの平安時代の口語にのっとったものを文語体の和文体といい、一方、鎌倉時代くらいから漢文訓読体と和文体が歩み寄った文体を和漢混交文と呼び、つれづれ草などがその文体になります。その上、擬古文とは、江戸時代の学者が生み出した和文復興の文体だそうですが、ここでは現在習われている古文文法によって、古文の和文スタイルを模したくらいの意味で、この用語を使用していこうと思います。そうしてそれは、文法を知っているなどという知識とはまるで違うことなのです。英語を活発にしゃべれるようになった日本人が、英詩の達人になるということは、つまり、英語のリズムに情を乗せて、彼らよりも見事に詩を表現するということは、能弁にしゃべれるということと、百万光年の開きがあるのです。付け加えておくと、日本人の発音というものは、お勉強熱心ですから、非常にきれいであるらしいのです。ですから、彼らは英語の先生にはなり得るかもしれません。それでいて、あちらの詩人になるということは、全く別の問題なのです。けれども、長年あちらで生活をしているうちに、現地の言語生活に飲まれているうちに、きれいか汚いか、正しいか間違っているかとは別の基準、日常言語の中での生きた言葉としての正当性を、次第に獲得していくことでしょう。その時こそ、あるいはその日本人は、優れた英語の詩を歌い得る可能性を手に入れたことになるのです。それは、社会の中で刻々と形を変えつつある、言語生活に身を置いて初めてなされることなのです。ですから、どうしても現代文の運びによる古文もどき、偽古文とでも命名されると思いますが、による新たなる表現を目指したいのであれば、サークル内の人々が 交互にデタラメの古語をもてあそぶことをやめて、それによって執筆を行い、その言語を使用し続けて、彼ら全員で一つの言葉になるまで、共通言語による生活をしていらっしゃったならば、今のようなちぐはぐな個別勝手の姿ではなく、こなれた捏造言語が生まれてくることになると思うのです。そうすれば、私たちが読みたいかどうかは別として、別文化圏のまともな言葉となって、虚しくも継ぎはぎを繰り返したような、まがいものの古文の印象だけは、消えてなくなるに違いありません。古語帳を排除しようという趣旨ではありません。ある程度整った義古文にさえなっていれば、少なくとも学校卒業程度の古文知識で読んだときに、違和感を感じないくらいの表現にしてあれば、かえって平安時代の和歌の伝統に寄り添った傑作だって、歌えないはずはないのです。あるいは、現代文との混交にしたって、江戸時代くらいまでの文語体の運びや特徴を継承していれば、かなりの親和性を保つことができるに違いありません。それを、今日私はリンゴが食べたいと思う、などと現代の助詞方そのままに、ケフだの、クワム、などと筆記するから、いびつなものが捏造されてしまうのです。つまり、ケフ私はリンゴをクワムとぞおもふ、などと記入してしまうから、皆さんが脳震盪を起こしてしまうような、変な表現になってしまうのです。しかし、現代文においても、引用的用法として、効果的に使用することだって可能です。一例を挙げるなら、いつもの雑誌から、俵万智さんの、我が友はクリームコロッケあげており、なんてったって新婚家庭、この歌は、私の友達はクリームコロッケなんてあげておりますのよ、といった、わざと改まって表現した冗談口調が、古語帳を借りて効果的に配置されて、下の句の呼び水となって効果的です。つまり、あげていてという説明を、あげておりに置き換えることによって、本来は存在しないはずの言葉の意味ですが、いわば、慣れないところを懸命に上げていらっしゃる、というような様子を表現しているわけです。だからこそ、なんてったって、と下に続いていくのです。この、なんてったっての一言は、かなりのファインプレーです。どうも彼女の歌は、けなそうと思って取り掛かっても、感心してしまうのだから仕方ありません。言葉というものには、歴史的なもの以外にも、特定の作家や歌い手の特徴的な表現というものもありますし、あるいは現代語に対する鋭いセンスがあれば、現代文に古語をふんだんに織り込ませることだって、実際は可能かとも思われなくもないのですが、それに、自分の前にお送りした和歌に対して、申し開きができなくなる危険性もあるのですが、とにかく、あまりにも謎言語がひしめき合っている今は、まずはそのことを考えてみる必要があるのですから、これまでの姿勢を崩さずに、さらに考えを進めていきましょう。もちろん引用は、今回もすべてこの雑誌から行います。そこに意味があるはずですから。そして、荒探しにならないために、ちょうど、このコロッケの歌の両側を、まずは考察してみようと思うのです。